ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
では質問です。IT 業界で起業し、早5年が経ち、社員数も20人に増えました。おかげさまで業績も順調に伸びており、今回初めての新卒採用を解禁しようと考えております。これまでは中途かつ即戦力が前提で、考え方や価値観が合うかという基準で採用を行ってきたのですが、学生を採用する上で、能力よりも将来性という点にフォーカスを当てて考えていくつもりです。どのような点に注目して採用を行えばいいでしょうか。アドバイスをいただけたらと思います。
はい、うん、IT 業界ってね、実は僕一番最初に入ったのが IT 業界なんだよね。今で言う IT なんでね、あんまり柄に合わないね
イメージないですね。
結構 IT 業界ってやっぱりある意味で言うと、この偏った業界ではあってね、これもね、起業して5年で、20人ぐらい増えてるって非常にね、順調にいってると思うんだけども、実際に仕事そのものはね、先の仕事が結構多くてね、
将来
っていうのは何ヶ月後、何年後っていう、割と先の仕事が入ってきて、先が見える仕事ではあるの。だから増やすのもそんなに難しくはないんで、ね、で特別な、SI っていうね、システムインテグレーションだとか、細かい設計とかになると別なんだけども、実際に、ほとんどのこの IT 業界でいうと、まだまだこの人を、派遣するような、そういった仕事の形態がまだ多くてね、で実際には先がある程度見えるという意味では、ビジネス的に見ると割と楽に考えられるビジネスなんです。あんまりこの、リスクが少ないというかな、在庫抱えていくらというのはそんな多くないです。そういう意味でね、ある程度 その即戦力がいさえすれば、ある程度受注が見込めて、収益もある程度見込めると、でこういったのビジネスモデルなんだけども、ここがね、あれ過渡期を迎えるわけですよ。でこの、質問の方もね、そういったちょうど過渡期を迎えていると思うんでね、でやっぱり即戦力で中途で、採用している限りはね、ある程度のスキルがあることが前提でこう採用するわけです、だからそういった意味ではそんなに外しはないんだけどね、でも会社がやっぱり成長していく過程の中で、やっぱり核になる人間が欲しくなってくる、あれ必要になってくる、そういった時に必ずこの新卒採用っていうのは、みんな考えるそのところでね、
で新卒は核になるんですか。
新卒っていうのはね、なんで取るかって分かる、花子。
能力を、伝達するため。
能力伝達する、難しい言葉言うね能力あるかどうか分かんないじゃん、でスキルがあるかどうかも分かんないでしょ、
スキルとかを伝えるために、
もちろん年齢差があるんでね、そういったものをどんどん継承していくっていう意味ではすごく大事なところなんだけども、実際にその新卒を何で取るかというとね、これはね、企業内活性化なんだよ。企業を元気にするために新卒を取っていくの。もちろんその彼ら自身 のポテンシャルね、秘めたるポテンシャルっていうのはすごく大事なところ、宝物ですよ。でそれと同時にね、その今例えばまだまだ若年層の、中途で取った人間だとか、あるいはマネージャーに今後なっていく人間、そういった人たちが新卒が入ることによってやっぱ教えていかなきゃいけない、でマネージメントを勉強していかなきゃいけない、こういったね、勉強する一つのステージとしては非常に大事なんです、でまっさらなわけよ、新卒っていうのは何にも先入観はないよね。その会社が初めてなわけだから、その会社の考え方あるいは価値観、こういったものがもう真っ白な、キャンパスにかけるわけなんです。でこれがね、新卒のやっぱり一番大きなメリットなんです、最後ね。で考え方ってすっごく大事でね、でこれは組織をやっていく上において大事なのってね、もちろんスキルとか知識ね、これはまあ能力部分っていうね、こういったものと、あるいはそのやる気の部分ね、情熱ですよ、こういったものは確かに必要なんだけども、この考え方が、まるで逆行している人間が入ってきた瞬間に、その企業をひっくり返るわけですよ。例えばすごい能力持っててすごいやる気があるとする、例えばよ、右翼と左翼を言うとするね、例えがいいかどうか別として、全く逆でしょ。
そうですね、
逆にそういった人間が 入ることによって企業としてはマイナスになることが多いんです、要素がね。うん、
能力があっても
そう、うん、新卒がいいというのはまずね能力とかねはないわけですよ、これはもうゼロに近い、うん、1ぐらいね。でもやる気があるわけだよね、新卒っていうのは、はい、それと考え方が全く真っ白な状態なんでプラスしかならないんです、うん、企業にとっては。だからそれがね非常に大きいねメリット、うん、だからまあこれをね、本当にやるときにはこの会社が何のためにできたのか、あるいは自分が作ったのか、でその自分たちの会社を通して何をそのしようとしているのか、うん、何を伝えようとしているのか、こういったことを明確にしていかないと、新卒を取るときにブレちゃうと思うんです、うんうん、だからどういう人を、まあ、採用したいっていうこともブレちゃうんでね、なんとなく良さそうとか、まあ、もっと悪く言うとね、なんか高学歴だからとかね、うん、っていうような基準で取り始めると、うん、やっぱりこの外しも出てくるんでね、だからまず自分たちが本当にどういうその、まあ、人材というのかな、宝を取りたいのかということをまずみんなで明確にすることです。でオーナーがリーダーシップを取ってやるんであればオーナーがそこを明確にすること、まあ、そんなとこからやっぱり始めていくのが、多分新卒を採用するときには一番いいのかなと思いますね。ちょうど花子なんて新卒だよね。
新卒は1年目です、社会人今、
うん、だからそうですね、新卒だからね、うんうん、これから
次2年目
ね、
うん、
っていうことは何もない状態でその企業なら企業に行くわけでしょ、あんま先入観ないよね、
うんうん、あ新卒ってどれくらいまでを言うんですか、
うん、新卒ってのは基本的には、まあ、卒業した年だよね、うん、
その時だけですか、
基本的にはね、まあ、今よくねリクルートなんかで言うと第二新卒とかねいろんな言葉は使うけども、基本的にはまあ要は何も先入観がない真っ白な状態というのは新卒の定義かな、
うん、
うん、だからまあ第二新卒でもね働いたことなければ、うん、まあ2アイコールだよね。
確かに、うん、逆に林さんがこう何人もね学生の方を面接されたこともあると思うんですけど、うん、どういうところを見たりどういう質問を投げかけたりっていうことを必ずしてる質問とかってあるんですか、うん、
まず営業をね採用するときとまあ、こういう IT 業界であればね、まあ、システム的なことをやってもらう、まあ、人材とはまるで違うんでね、うん、まあ、人物像っていうのがまるで違ってる、はい、違うものを取らなきゃいけない、うん、だから営業の人間 だとね、うん、パッと見た瞬間に、まあ、大体この集団面接すると分かるんだけど、はい、パッと見た瞬間に目立つのが得だよね、うん、これはね何が目立つかと分からないんだけども、うん、まあ、女性であれば可愛いとかって目立つんだよねやっぱり、うん、で男性であれば必ずしもそうじゃないってなんかね、うん、やっぱ持ってるオーラがあるわけですよ、その22歳なら22歳なりの、
へ、
で営業ってそういうところってすごくね要素として大事なんだよね、目立つっていうのは、うん、で、まあ、そういう見方を当然するんだけども、うん、じゃあ IT 関係に行く人間がそういう人間が必要かと、ね、必ずしもそうじゃないわけですよ、うん、まあ、それよりも、自分で本当に決めたことに対して深掘りがちゃんとできる、そこから逃げないとかね、うん、あるいはあまりこのどういうのかな、コミュニケーションそのものはうまく取れなくてもやっぱその研究心が旺盛だとかね、まあ、独自性が強い人間もいいだろうしね、だから全くその素養が違うものをね当然採用していくんでね、でそういった人間たちが集まって初めていろんなものができていくんです。これ実はね IT 業界で一番活躍している人間ってどういう人かというと、まあ、悪い表現じゃないんだけど自閉症アスペルガー、
どちらかというとこう閉じこもってやる、
日本にはそういうまだ文化があまりないんで、うん、そういった人たちを教育する場所がないわけです、あるいはそういった人たちの能力を引き出すような、うん、そういう教育機会がないわけね、考え方もだから結構埋もれちゃうんだけども、うん、実際これはねもうアメリカにおいては当たり前のようにやってる、特別なやっぱりカリキュラムがあってね、うん、その彼らは何がすごいかというと普通では考えつかないようなことが考えられたりとかね、うん、その割とこの対外的なものがまあ弱い、あるいは、まあ、あまり空気読めない、うん、というものがマイナス点があるからこそね、うん、プラス面がめちゃくちゃ大きいわけですよ、
うん、一つのことに特化するんですよね彼ら。
そうなんです、だからすごく天才的な能力を発揮させるんだ、だからそういったものをうまく駆使していくと、うん、その組織としてマネージメントさえしっかりできればね、能力としては抜群の人もいるんです、うん、あとやる気もあるわけですよ、うん、だからね採用って言っても一言で言ってね、まあ本当に企業側がどういう人物像を、はい、採用したいのか、やっぱりそういう人たちと一緒にね今後働いていきたいのか、どういう人たちに、まあ、託していきたいのか、うん、まあ、こんなことをまずね自分たちの会社の中で本当検討した上でね、うん、採用活動に臨まないと、 まあ、あの自分たちが意図するもの、あるいはそういったね、あの採用そのものに対してあのちょっと違った人をね採用しちゃうことも多いんです、はい、実際はね、うん、
ということは一回その会社の中で揉むっていうことも大事なことでしょうね。どういううちは人材が欲しいのかっていうことを、う
ん、例えばこう20人いるでしょ、はい、20人いるんでこの中で、誰と一番近い人間を取りたいのか採用したいのか、そういうとこから入っていくんです。それが一番分かりやすいから。
なるほど、
うん、でじゃあ彼がじゃあ22歳の時はどういうような状態だったのか、どういうようなレベルだったのか、あれ考え方をしてたのか、まあ、そういったところを入っていくと割とこの人物像そのものがね、
あ
のイメージできるんでね、まあ、そこから始められたらどうかなと思いますね。
じゃあまずそういうとこからスタートすることによって人物像が見えてくるっていうイメージでよろしいですかね、うん、はい、
はい、ありがとうございました。この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本、社会のことなど林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。 Facebook も立ち上げましたのでぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。